皆さんおはようございます。天と地を作られてから神様は休まれました。神様には眠ることはありませんが、あれば天と地を作られてから完全な眠りについたと思います。そして神様にはガッツポーズするはずはありませんが、もしなさればよっしゃよりももっと、なさると思います。偉大なガッツポーズ、なはずです。そして最初の罪を犯してから時間がそんなに経たないで神様は人間の罪から救い出す計画を作りました。なぜかというと、罪は神様の計画の中になかったからです。罪の結果は病気と死と争いです。まあ神様は罪を許したんですけれども、罪によって悲しませています。なぜかというと、神様は人間に望んでおられることは、求められていることは完全な安息です。完全な安息ということは神様との平和です。神様との深い親密な関係です。すべてが神様の御前でさらけ出されているという関係です。しかし罪が入ってきて、平和がなくなって、意志もなくなって、そして人間関係ということが始まったんです。そして罪によって人間は自分のことを隠し始めたんです。しかし神様は救い主イエス・キリストをその問題を解決するために送ってくださいました。私たちはイエス・キリストを自分の救い主として受け入れれば、その罪が取り去られます。それは信じられない恵みのプレゼントです。それは神様との平和を戻してくださるプレゼントです。それは私たちはもう一度安息、完全な、まあ、天国に着くまで完全ではありませんが、完全な安息の味を味わうことができるようになります。回復されます。もう何かを隠す必要はなくなります。天国に着いてから罪はないから、そこで完全な安息に入りますが、ここでしばらくの間、罪深い世の中にいますから完全な安息に入れませんが、イエス・キリストを通して、 その完全な安息の味を味わうことができます。ではヘブル人への手紙4章11節はどういう意味でしょうか。もう一度読みます。ヘブル4章11節ですから、私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に習って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。まずその、安息、先ほど、説明しました安息という言葉が出てきます。それは神様との平和です。神様との深い親密な関係を持つことができることです。しかし11節の中に書いてあるあの不従順の霊ということが何なんでしょうか。それから落語する者が一人もいないようにしようではないかということにどういう意味があるんでしょうか。まずその不従順の霊はイスラエルです。イスラエルはエジプトにある奴隷の状態から救われました。モーセはイスラエル人たちをエジプトから導き出したんです。しかしそれから約束された地にカナンに入ることではなく40年間あるのでさまよったんです。残念なことですが、その時代が、モーセとヨシュアとカレブ以外、モーセもその約束地に入ることはできませんでしたが、ほとんどみんなアラノで死んでしまいました。なぜかというと、信仰によって神様の力を信じることは できなかったからです。自分の不信仰を認めないで40年間固い心でそこでさまよっていたんです。残念なことですね。エジプトから救われたのに信じ通すことできなかった。その約束地は、イコール安息、ということを言われています。モーセ、ヨシュアとカレブ以外みんなそのアラノで死んでしまいました。それから落語する者が一人もいないようにしようではありませんかという意味は何なんでしょうか。このヘブル人への手紙はもちろんヘブル人に送られています。多分パウロと他の人たちが伝えた2代のクリスチャン、ユダヤ人のクリスチャンだと思われています。みんなユダヤ人のクリスチャンでユダヤ人の、習慣とか儀式をよく知っていました。例えば罪が許されるために動物を殺して捧げたんですね。しかし 新約聖書に入りますと、イエス・キリストが十字架上で命を懸けてから、蘇ってから、そういう動物の生贄を捧げることが必要ではなくなりました。しかし、ユダヤ人だったから、気をつけないと、イエス・キリストよりも前にあった習慣とかやり方、考え方に頼ってしまいました。イエス・キリストは自分の罪から許されるために十分であったんですが、前の習慣をよくしていたからなかなか変えられませんでした。現在の私たちにはいかがでしょうか。まあ、私たちはユダヤ人ではないから、ユダヤ人ではないと思います、ではないからその習慣を知りません、羊を殺して、生贄として捧げることは全然知らないと思います。しかし私たちがよくしていることはこのようなやり方です。私たちの中に、ほとんどの人は、多分、クリスチャンホームで育てられてこなかったと思います。ですからクリスチャンになってからイエスを受け入れてから私たちの価値観、考え方、やり方を変えなければなりません。これは11節の中にある安息に入るよう力を尽くして努めることです。安息に入る、それはイエス・キリストに頼る、イエス・キリストにある約束を信じて信じることです。力を尽くして努めることです。それはヘブル人への手紙のテーマの信仰です。ですからイエスを信じる前に私たちの富は多分このようにあったと思います。お金があるかどうかとか、かっこいい車があるかどうか、まあかっこいい車があってもいいと思いますが、今の私たちの富はそこにないと思います。私たちの富はイエス・キリストにあるんです。しかしそう言いながら教会の中にも問題となります。例えばある人はイエスを信じて洗礼を受け入れるとしたら素晴らしいことです。素晴らしいことですが、そしてイスラエルの場合はエジプトから救われたんです。しかし残念ながら多くの場合は洗礼を受けてから成長ストップ、すべての場合ではないと思いますが多くの場合そうなんです。力を尽くして努めることしません。あるいはイエスにあるすべての約束を信じないで救われていますが罪から解放されていますがノンクリスチャンのように生活しています。聖書を読んでいるかもしれません。教会に行っているかもしれませんが、心が硬いです。信仰が弱いままです。 それに対して私たちは何をしたらいいんでしょうか。それは12節と13節です。もう一度読みます。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣より鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちは神に対して弁明をするのです。御言葉は私たちの心の本当の状態を見せます。さらけ出します。御言葉を通して私たちは神様にある安息に入れるための道具です。御言葉は神に書いてある字だけではありません。力がある生きているものです。両刃の剣よりも鋭いです。モーセとヨシュアの時代に、イスラエルの男たちは割礼を行っていました。割礼は神様に従うことを表した印でした。割礼をするために火打ち石、ナイフを使ったそうです。火打ち石、ナイフはメスより鋭いらしいです。手術をするメスより鋭いです。神の言葉は手術をするメスより鋭いです。神の御言葉は私たちの中で手術を行います。御言葉を読んでいれば痛くなります。私たちの固い不信仰の心を差し通すんです。私たちのアパシー、私たちの偽善切るんです。もし私たちが儀式だけとか習慣だけに頼っていれば、それも見せてくれます。御言葉を読んでいれば神様の御前でさらけ出されています。痛くなると思います。私たちの心の状態は何なんでしょうか。旧約聖書のエレミア17章9節を見ていきます。エレミア書17章9節です。エレミア書17章9節をお読みします。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。 誰がそれを知ることができよう。私たちの心の条件が、私たちの陰険が治りません。自分で自分を治すことはできません。私は大丈夫ですと自分では言えません。しかし神の言葉は私たちの心を治してくださる、解決に導いてくださるんです。それはイエス・キリストです。御言葉はイエス、私たちをイエス・キリストに導いてくださるんです。イエスは私たちに来なさい、疲れている人来なさい、私はあなたを休ませてあげます。それは安息です。この安息はイエス・キリストにしかありません。しかし私たちはイエスのところに行かなければなりません。イエスのところに行かなければなりません。皆さん、また私も御言葉によって私の思い、私の態度がさらけ出されてくださいますか。なぜ御言葉を読んでいて心が痛むのかというと、神様は私たちの人格を作り変えようとしておられるからです。それは痛いでしょう。本当に私たちの心をさらけ出してくださるんです。その時私たちは何をしますか。どういうふうに応答しますか。聖書を閉じて、それを無視しますか。聖書の別の箇所、そんなに痛みを、させないところを見つけますか。あるいは私たちは主に、主よ、私は正しくない、許してください、正しいことを行うように私を助けてくださいと祈れるんでしょうか。実は私たちの人格が変えられるまでイエスは諦めません。諦めません。千回まで同じことを学ばせます。私たちの考え方は無視するとか逃げることができるかもしれませんが、問題がなくなりません。別のところで現れてきます。私たちが変えられるまでイエス・キリストは同じこと、同じ人格のチェンジを行わせます。しかし私たちは信仰によって尽くして努めること、信仰によって正しくないことを告白してイエス・キリストによって与えられる罪の許しを受け入れれば、悔い改める力も与えられます。 そしてもう一度そのイエス・キリストにある安息、神との平和、よく眠ること、与えられることだと思います。先週の月曜日と、火曜日の夜、私はよく眠りにつきませんでした。その間よく考えさせられて、私に何か、罪があるんでしょうかと考えさせられました。しばらく祈ったり考えたりしてから、あ、これだと思わされました。それで、それを告白して、神様の恵みを与えられて、問題であったことに乗り越えられたと思います。まあ、また同じことが繰り返るかもしれませんが、毎回告白して清められて、それに乗り越えていこうと思っています。そしてまた眠ることができるようになりました。神との平和、神との深い親密な関係が回復されました。皆さん、来週の日曜日に聖餐に預かります。しかし、どういう聖餐になるでしょうか。クリスチャンだからすることだけですか。習慣だけですか。かえって今週御言葉をよく読んでいて、神の臨在を感じていて、自分の心がさらけ出されていて、告白してイエス・キリストにある許しをいただいてくる聖餐になるでしょうか。今週それを考えながら、そのために整えながら、第一ヨハネ一章読んでいただきたいと思います。それを考えながら第一ヨハネ一章読んでくれば恵まれることではないかと思います。祈りましょう。お友兄弟に。